はい、じゃあ続いてバットの作品お願いします。
はい、今月バットに選びましたのはこちらですね。ウィアーパフューム。
はい、
はい、
パフュームが、
はい、
おお、ファンの多いパフュームが。
そうですね、まずね、この作品をバットに選んだポイントとして、
はい、
最初にまず言っておきたい、こうお断りとしてね、はい、言っておきたいのは、まず、前回のポッドキャスト、前々回のポッドキャストですかね、その辺でも僕話をしましたけども、はい、まず僕自身がアイドルをめでる文化にいないんです。
あ、言ってましたね。
言ってたでしょ。シュワちゃんをめでる文化にはいるんですけど、
そのくだりで
ね、アイドルをめでる文化にはいないんですよ、
はい、
イコールパフュームのファンでもない。まあこれね、パフュームがアイドルという前提で今一応話をさせてもらってます。実際にアイドルとして定義するかどうかっていうのはね、はい、まあ、人によって違うと思うね、まだ別なんで、はい、一応アイドルという定義のもとに話すると、パフュームのファンでは僕はないです、
はい、
で、あともう一つ言っておきたいのは、この映画の中のパフュームは全く悪くないです。これは何でかというと、これを見た僕ですら、ファンでない僕ですら、
はい、
パフュームの素晴らしさっていうのは十分に感じました、はい、十分に伝わる内容でした。で、We are Perfume って書いてあるじゃないですか。これはパフュームの3人だけじゃなくて、スタッフとかもう全て含めて We are Perfume というような意味合いなんですよね、
うん、
これも映画を見てれば、あ、なるほどなと。確かにこのチームで なければパフュームっていうのは成り立たへんな。逆に言うと、パフュームの3人ですら、パフュームは我々3人だけじゃないと思ってるなっていうのはすごい伝わってきたんですよ。だからパフュームはもう全く悪くないし、このチームも全く悪くないです、
はい
はい、なのに僕がバットに選んだっていうところですね。
てか、なんで見に行ったんですか。アイドル見てる文化なのに。
そうなんですよね。
まずそこです
よね。まずそこですよね。
うんうん、
はい、まずそこは、まず、前回もちょっと話をさせていただいたかと思いますけども、
はい、
僕は熱心に聞いてるラジオ番組で、
あ、
ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという TBS ラジオの番組があるんですね、うん、
はい、
でここで名物コーナーとしてムービーウォッチメンというコーナーがありまして、うん、毎週1作品を歌丸さんがガチャガチャを回して出てきたカプセルの中に入ってる映画を見に行って次の週に評論するというコーナーがあるんですよ。で僕は2010年から、
はい、
2010年の当時はシネマハスラーっていうコーナー名やったんですね、はい、別のコーナー名やったんですけど、で今のムービーウォッチ名に至るまで2010年からずっと、歌丸さんが当たった映画を同じように見に行って
すごい。
で、感想をこう、うん、歌丸さんはどう思ってたんかなと、あ、俺が思ってたのと一緒かなと違うかなとかっていうような楽しみ方を実はしてるんですね、
はい、
だから、We Are Perfume が、今回お題に何週間前ですけど、うん、なったので、まあ、それで僕が見に行ったと。
なるほど。
こういう経緯があります
、はい、
これ実は、まあ、我々のやってるマンスリーシネマトークも、
はい、
まあ、近いものがあるじゃないですか、うん、マンスリーシネマトークのお題になったから見に行きました、うん、普段やったら見に行ってないような作品でしたっていうような意見もよく聞きますよね、
うん、
これね実は結構大事なことかなと実は思ってて、
うん、
自分のこう言うたら守備範囲じゃない映画っていうのを見ることによって、
うん、
あ、こういう映画もあるのかとか、
うん、
あ、こういう楽しみ方があるんやっていうのを再発見することとか、うん、
はいはいはい、
新発見することがあると思うんですよ ね、我々もそうやと思うんですよ、
うん、
でこれを僕はシネマハスラーからムービーウォッチメンに至るにあたりですよ、ずっと追っかけてきて、確かにね、もうむちゃくちゃ恥ずかしい回もありましたよ劇場に行くのがね、もうパフュームなんか全然楽ですよ、
は
あ、ね、プリキュアとか当たったことありますかしかもですよ、プリキュアなんかは
マジ
っ
すか、ペ
ップ
さん。
そうですよ、
ペップさんがプリ
キュア一人で行ったんですか。
一人で行きました。
ね、それ罰ゲームでや
る。で本当そうですよ。
パンフレット買ったんですか。も
そう、僕も毎回買うからパンフレットも買うわけですよこんなね、
すごいですね。
これはね、僕は本当に生きてきた中でもね、も
う
かなり恥ずかしい方の部類に入る集中プレイやったと思いますよ本当に。まあそんなこともありました、過去はね、うん、過去はそんなこともありましたけど、でもそうやってやっぱり全然自分の守備範囲じゃない映画を見ることによってね、感じることもあるんですけど、例えばプリキュアなんか、例えばあゆみさんなんか世代ですか。
いや、違います
、全然違いますね、
はい、
プリキュアじゃあ多分見たことないっていうことになるかと思うんですけど、もうね、ビック、何のプリキュアの話したんです
か。
びっくりするぐらい男感覚の 作品なんですよ、
そうなんですか。
プリキュアはもうガンガン格闘するんですよ。
へ
え。そんな話なんやと思って、なんかね僕の勝手なイメージですよ、勝手なイメージで女の子が見る漫画って言ったら、なんか魔法を使ったりとかして、ね、あの力は弱いけど魔法を使うことによってこういろいろ変わっていくみたいなね、昔ながらのそういう感じかなと思ったら全然違うんですよね。もうバリバリ格闘してバリバリ強いんですよ。
確かに変身したりもします、
そうそうそう、
セーラームーンからじゃないですか。
あ、やっぱそうな
の、その流れなんかもね、
分かんない、私がっつりセーラームーン世代だ
ったんで。世代ですか。あ、はい、もうねやっぱりそこはね、あの本当にそういうお題にならなかったら全然知り得なかったことなんで、まあ本当に知れてよかったなと思ういやいやいや恥ずかしかったですよ、
無理してませんか。
いや本当に本当に、あのそれこそね、まあプリキュアなんかはまだマシな方で、本当に他にもね、もうなんやねんこの映画っていう、
プリキュアがマシですか。
あのなんやねんこの映画っていうような作品もね、
悪い
作品もね結構やっぱ見たりとかしましたけど、まあそれも含めてね、まあ、今回もこうやってコーナーでバッドの作品って言って紹介してますけど、別にバッドの作品を見たからで僕損したとは一つも思ってないんですよ、これ毎回そうなんですよ、毎回そうなんですけど、損したとは全く思ってなくて、もうあこういう世界があってこういう映画があるんやっていう風に、それが自分がどう見たかっていうのはまた別問題として見ることができてよかったなというのはもう常々思ってるし、前もってこの映画はきっと悪いんやろうとか、この映画はきっとええんやろうとかっていうようなのはできるだけなくそうっていう風に、こういうことをやりだしてから思うようになりましたね、だからまあね、先ほどからずっと話題に出てますけど、スターウォーズも、期待は大きいですけど、過度な期待はしないでおこうと思ってるし、まあその逆でこれはどうやねんなと、ちょっとしみにくしんどいなと思うようなところでも、いやフラットに行こうというふうにやっぱり思っては、心がけてはいます、
結構今年そういう映画いっぱいあったんですよね、みんな見に行ってて人気で、で見たらあんまりだったと、まあ好みの問題ですけどね、
そうですよね、自分がまあどう見たかっていう話になるんで、
見てみないとだから分かんないです、
そう、だから見ないとやっぱ何も言えないじゃないですか、それは僕はもう本当にこういうことをやりだしてからすごく感じてて、やっぱり見ないことには何も言われへんなと、見たら自分が通した自分の目を通してこう思ったああ思ったっていうことがこうやってね発表できるんで、まあ、そういうのは映画の楽しみ方として非常に面白いなというふうに思ってます、
そうですね、
はい、で、本編に戻りますね、
プリキュアで脱
線してしまいましたけど、
はい、
で、まあ音楽アイドルのドキュメンタリーといえば、まあ、パッと思い浮かべるのはやっぱ AKB のドキュメンタリーだと思うんですよ、これも僕も見に行ってるんですけど、
ライブの映像とかが入る感じなんですかね、
そうですね、とあとまあ舞台裏とか、
ミスチルとかもなん
か、まあそんなのもありますよね、他にもまあロック系のバンドも結構ね、
ラルクとかね、
あると思うんですけど、まあ、一番多分お客さんの動員とかも多かったのは多分 AKB のドキュメンタリーだと思うんですよ、ずっと続いてるし、で AKB のドキュメンタリーなんかと比較すると、この作品っていうのはまず、ハプニングありきで切り取った作品じゃないんですね、AKB のドキュメンタリーっていうとやっぱり人数も多いじゃないですか、で何かとこうスキャンダル的な話でこう、話題になったりするじゃないですか、定期的に、誰かが誰かと写真撮られたとかね、そういうような話で、
ありましたね、最近も、
髪の毛丸坊主にしたとかね、まあいろいろあるじゃないですか、そういうようなことをこうもう残酷なぐらいにこう切り取るようなのが、まあ、AKB のドキュメンタリーなんですよ、それとはもう全くこれは異なってまして、あくまでも前向きなんです、しかもアクシデントらしいアクシデントっていうのは、あのライブ中にも起こってるだろうなっていうのをパッと見たら分かるんですけど、でもそれも全然悲壮感では映さない、もう映っても悲劇にならないようにして、まあ、チラッと映ってる程度でなんですよね、これって、まあ、例えがこれ正確かどうか分かりませんけど、 AKB がこうなんていうんですか、アヒルやとしたら、Perfume は白鳥やなと思った
すごい、なんか全然違う、
というのは、白鳥ってほら優雅に見えるけど足元ではすごい、ガガーと泳いでるじゃないですか、アヒルってまあ割となんかたくさんいっぱいいて、なんか面白いなっていう感じじゃないですか、そういうなんか可愛らしさと優雅さ、でも優雅さの下にはすごい、努力があるっていうところが、なんかね僕は見ててそんな感じがしたんですよね、で まずね、これバッドにしたまず理由としては、はい、これを劇場公開した意味っていうのが、うん、僕にはちょっとよく分からなかったんですよ、
うん、
でこれってね、料金は一律2000円でした。
そうそう、こういうのって高いですよね、なぜか。
高っ。
そうなんですよ。
へ
え、一切割引なしです、もちろん、
う
ん、
そうそう、レディースデーとか聞かないんですよ。
レディースデーも適用外。
へ、
うん、そういう映画館の各種のイベントデーも適用外なんです、
うん、
なのに、これがですね、内容がやっぱりね、すごいファン向けなんですよ。
あ、
まあ、ってことなんですよね、値段も、
うん、そうなんですよね。で、であればですよ、
はい、
あのまずあのこの We Are Perfume のツアーっていうのは別で、うん、ライブ DVD とかライブブルーレイにももう実はなってるんです、
うん
うん、だから、それを見せてもしょうがないので、それを、ツアーを行ってるメンバーのドキュメンタリーを撮ったっていう話なんですよね、
うん、
でこれナレーションがですね、ハリセンボンの春菜さんがやってるんです
そうなんや、
うん、これあの有名なんですけど、パフュームとすごい仲がいいんですよ、ね、
あ、そうなんですか、
うん、
へ、
だからそういう縁でなってるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、これも、まあ、ファンでないとちょっと分からへんような情報じゃないですか、
うん、
でプラスそのドキュメンタリーの中でね、この春菜さんからの差し入れが映ったりとかっていうようなシーンがあるんですよ、うん、
はい、
でその映ってるのに対して、ナレーションをしてる春菜さんが突っ込むっていうようなねシーンがあるんですけど
はい、はい、
これもねやっぱりすごく緩いんですよね。ファンは確かに微笑ましく見れるのかもしれないんですけど、ファンじゃない僕らからしたらですね、
うん、
これなんやねんと思うわけですよ。しかも春菜さんが起用されたのがやっぱ Perfume の友達っていう異常の理由が見当たらないんですね。というのはナレーションもまあもちろん専門家さんじゃないんで、そんなにうまくないんですよ。でこれを例えばライブ DVD の特典映像として見るんであれば、
うん、
これは全然 OK だと思うんですよ、
うん、
これはこれで十分楽しい作品やし、うん、Perfume の凄さも分かるので、
うん、
全然 OK だと思うんですけど、これを2000円取って劇場公開する意味っていうのが僕にはちょっと全然分からなかったですね、
うん
うん、
まあ、もちろんねファンが見に行くものだから、そんなもんファンじゃない見に行ったお前が悪いんだと言われや、それはそれまでなんですけど、
うん、
でも劇場でお金払って見に行く以上はですよ、うん、ファンかファンでないかっていうのはもう全然関係ないわけですよね、
うん、
作品として勝負をやっぱりしてもらいたいなと思うので、うん、やっぱりファン向けではなく、こうファンじゃない人にもこうガッと楽しめるような何かを見せてくれたらなと思うんですけど、
うん、
その何かがないというところのまず、うん、一番僕が気になったのがですね、このライブの中で曲を一曲もフルコーラスで見せてくれないんですよ。
そうなんですか。
そう
なんです。それはダメだな。
で最後のラストだけ、あの1曲だけね、
はい、
フルコーラスで見せてはくれるんですよ。あとは全部ダイジェストなんですよ。
それファンとしても嫌なんじゃないですかね。
うん、
だからそれはまあね、ファンの方の気持ちは僕はちょっとわからないんで、
うん、
どうかわからないんですけど、で、まあ、Perfumeね、あの音楽を聴いたことがなくてもそのライブパフォーマンスのステージがね、
うん、
すごいっていうのは、まあ、大体皆さんイメージとして持ってると思うんですよ。で確かにすごいんですよ。これさっきもね言いましたけど、全やっぱり圧巻のステージパフォーマンスで、やっぱり見てるお客さんをロックできるぐらい十分素晴らしいもんを見せてくれると思うんですよね、
はい、
にもかかわらずこれをダイジェストダイジェストで言って、最後の1曲ね、あのまあテーマ的な曲があるんですけど、それだけをフルで見せるっていうのは、これはねいかにもちょっとねいかがなものかと思わざるを得なかったですよね。
なんかね、せっかく劇場でね大音量で聴けるのっていいことだから、全曲っていうかフルで流したらいいのにと思いますけど ね、
あの、まあ、メンバーのそれぞれのそのドキュメントの部分とかね、そんなんがあってももちろんいいですよ、いいですけど、やっぱりここ見せ場っていうところはね、ドドドドッとこうフルコーラスで3曲4曲ぐらいはねダラッとやってほしかったなっていうのは思いますよ。で、あのこの映画は冒頭でね、あのサウスバイサウスウェスト2015のライブに立ってるパフュームっていうところから始まるんですよ、うん、
はい、
これ2015年の3月17日にテキサスで行われたサウスバイサウスウェストって言ったら、あの映画フランクって映画ありましたよね、
はい、
あれであのフランクらが招待されていくイベントですよ。
あ、
サウスバイサウスウェスト、はい、あれと一緒のイベントなんですけど、そこにパフュームが行ってライブパフォーマンスをするっていうところから始まるんですね。でそこから始まって冒頭を見せて、でいよいよこれ曲始まんなっていうようなところで時間が戻るわけですよ。2014年の10月の31日の台北に戻って、うん
うん、
その Perfume のワールドツアーサードのドキュメンタリーが始まるわけですよ、
はいはい、
そしたら観客としたら を最初に見せて、うんうん、おおなんかすごいの始まりそう、あれ終わったってなって、うん、元に戻ったら最後はやっぱりこのサウスバイサウスウェストのこのライブステージでガツンと締めてくれるんやろなと思うわけじゃないですか、はい、ないんですよないんですよ、このニューヨークのシーンで終わりなんですよ、このツアーの最終日のシーンで終わって、最後この事務所のねアミューズの会長が出てきて、ようやったみたいなね花束を渡したりとかね、そういうシーンで終わるわけですよ、
うん、
おお待ってくれよと、
何のためのシーンだったんです
か、イントロ的に使ってるんじゃないですか、イントロっていうか、
やっぱりねイントロというよりはやっぱり本当にファン向けやと僕は感じましたね、うーんすごく本当になんかあーなんでやろうって、このライブツアーの DVD もこのライブのツアーのテキサスじゃないわ、ニューヨークかな、
はい、
の、公演を、撮ってるだけだから、このサウスバイサウスウェストの、シーンっていうのはこの中にも入ってないようなんですよどうやら、
へ
え、であればですよ、この映画の目玉としてこのサウスバイサウスウェストでのライブのシーン、はい、多分あのいっぱいのライブが出てくるんで、
うん、
やったん多分3曲4曲とかそんな感じ、少ない曲数やと思うんですよ、だから十分映画の尺の中で見せてくれてもいいし、
うん、
もうすごいもんが見れそうやっていう予感はめっちゃあったんですよ、
うん、
なのに見せてくれなかった、
なんか半券かなんかあったんですかね、
うん、あーまあそれもあるかもしれないですけど、うん、でもね本当に出だしまで見せてくれてたんで多分その辺は問題ないんちゃうかなとは思うんですよね、
寸止めみたいにね、
うん、
楽曲丸々使ったら高いとかなんかそんなのある、
はあ、いやまあでも
どうなんやろ、
わからないですけどね、その辺は、でもまあ自分らの映画やし2000円取ってるわけですからね、まあそれはちょっとどうかなっていうようなところもあるのと、
映画の尺はどのぐらいなんですか、
ね、これね2時間は余裕で超えてたと思いますよ、
2時間超えて
る、うん、なかなかの分量やったと思うんで、
うん、
多分詳しくは僕もちょっと覚えてないですけど2時間は確か超えてたはずですわ、
うん
うん、でね、あと見せてるシーンがあるじゃないですか、
はい、
まあまあそれはね、確かに大事なことかもしれないんですよ、例えば舞台に上がる前に3人でこう手を合わせて、事前の打ち合わせをして頑張ろうねみたいな感じで、必ずやる決まりの動きがあるんですよ、動作が手合わせて、うん、そういうのもあるんですけど、それは確かにいいですよ、それをやってることが悪いっていうわけじゃなくて、
うん、
そのシーンをもうライブの会場ごとに全部見せてくれるんですよ、ご丁寧に、
それは良くないですか、そのライブによって違うから、
いやいやライブによって一緒なんですよ、
いやなんかそのね、あの雰囲気とか、
ああ、
私それは別にいいと思う、
雰囲気はね、
はい、
うん、まあ確かにその場所によってね、まあアメリカやったらアメリカで、もうここにはもう二度と来られんかもしれないからね、うん、みたいな話もしながらもやるんですけど、これはねやっぱりね僕はね、
うん、
あの正直どうかなと思ったのと、うん、あとそのライブ会場によってお客さんがすごい並んでるんですよ、
うん、
でその並んでる映像を早回しカメラの早回しでガーッと見せてくれるんですけど、うん、これもね同じ繰り返しをね別の会場でもやるんですよこの会場でもこんなに並んでました、この会場
でも、あ、それはでもファン的には見たいと思 う、
ファン的には見たいと思う、う
ん、私が参加したライブはの裏はこうやったよなっていうのを知りたいでしょうね、
だから海外のファンもすごい熱心なファンがすごい多いし、うん、その切り取られてるところ自体はすごい微笑ましいんですよ、うん、やっぱりパフュームを前にして、
うん、
もう感極まって泣いてる子もいるし、
うん、
パフュームがあったから僕は立ち直れたとか私は立ち直れたみたいな子もたくさんいるんですよ、
うん、
だからそれはそれ自体を全く悪いという思うね言うつもりもないんですけど、やっぱりね映画としての見せ方としてはこれどうやねんと思わざるを得なかったですね、
まあ、ファン向けなのかなやっぱりどうしても、
興行もそうやし、もう制作からもファン向けに作られたって感じ
ですね、だと思うんですよね、でこれ監督されてるのは実際に NHK で Perfume と一緒に仕事をされてて、 NHK でもたくさんドキュメンタリーをどうも撮ってるらしい方が監督されてるんですね、はい、でやっぱりこれまでのドキュメンタリーと同じものを作ってもしょうがないのでというようなことで今回のような形にはなったようなんですが、やっぱこれをね劇場で公開するであればもうちょっとね、何がしか知らない人をロックするぐらいの何かを見せてほしかったなっていうふうに思いますね、でも重ねてやっぱ言うときますけど、やっぱりこれを見てね Perfume の凄さとか3人のまあ性格の良さとか前向きさ、まあ、何よりやっぱり彼女たち自身のプロデュース意欲の高さですよね、これはほんまにすごかったと思います、はい、だからもうほんまにこのライブの映像サウスバイサウスウェストで見せてくれそうになったねライブの映像最後に何曲かボンボンボンボンとやってくれとったら 僕の評価は全然バッドにはならなかったと思うんですよ、うん、
ファンになってたかもしれない。
そうそうそう、逆に言うとね、そういうことやと思うんですよ。 Perfume のファンになっててね、僕はアイドルをめでることについつい目覚めましたよっていう話になってたかもしれないんですよ。
惜しかったですね。
いや惜しいかどうかは分かりませんけど、だからちょっとね、
うん、
もう素材がいいだけに、
なるほど、
見せ方としてね、ちょっとどうかなというふうなことで、はい、今回のバッドはこちら We Are Perfume を取り上げました。
はい、はい、ありがとうございます。